介護福祉士まるちゃんの話し下手さん応援ラジオ。
こんにちは、介護福祉士のまるちゃんです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、介護士あるあるで7つのあるあるを聞かせていただいて、
はい
介護士さんってすごいなっていうところを知ったわけですけれども今日はどんなお話が飛び出るんですか？
今日はですね、こう寄り添う介護っていうことを考えていたら、介護福祉士っていう本当の意味ってなんだっけっていう原点に戻って考えてみたいなって思ったので、そこをお話しさせていただきたいなと思います。
おー、なんでしょうか。なんだなんだ。どうしました？
なんか、ちょっと説明が下手になっちゃうかもしれないんですけど、私が介護福祉士の国家試験を取るにあたって、YouTuber の先生と出会ったんですね。その先生から学んだ、お話なんですけれども、介護福祉士っていう字を書くと、介護っていうのは、仲介の介ですね。
はい、そうですね。
仲介、中に入って助けるっていう意味。で、介護の語は、守るっていう意味ですね。
はい。
それで、ご高齢の方々、障害を持った方々の、自分らしい人生のお手伝いをすることっていうのが介護っていう意味なんですって。
はい。
で、ご高齢の方々や障害を持った方々が、自分で決めて自分の人生を作っていくっていうことが大事だよって教わりました。
はい。
ね、できることは自分でできることは奪わない。現場で、キーキー言いながら、ダメだよ、ダメだよっていうのは、介護じゃないよっていうことを教わったんですね。
はい、はい。
で、福祉っていうことについてなんですけど、福祉っていう字は、示す辺に、一口たって書きますね。で、死は示す辺に止めるって書きます。
はい。
で、示す辺っていう意味は、テーブルを支える3本の足なんだそうです。
ほー、はい。
神様のお供え物を置く台っていうことを意味するそうです。で、一口たって書く方は、お供え物を入れる器っていう意味なんですって。
へー。
で、止めるって書きますね。で、止めるっていうのは足っていう意味で、ピタって止まってるっていう意味です。
はい。
で、神の恵みが豊かな状態で、感謝を捧げているっていう意味を表してるっていうことで、
はい。
イコール幸せっていうことですね。神の恵みが豊かな状態っていうことは幸せっていう意味を意味しているんだそうです。
はい。
で、福祉っていうのはみんなで分け与えて、みんなで幸せになることだよっていう意味。で、介護福祉士の士っていう字は、高いレベルや知識や技術を持ったものに授けられた称号っていう意味。
へぇー。
から、その道のプロフェッショナルですね。で、介護福祉士っていう言葉の意味を踏まえて、もう一度原点に立って、私がしたい寄り添う介護っていうことを、もう一度考えてみたいな、思いました。ちょっと難しい話になりました。
いやー、でもなんか、なるほど、そうだなって思いながら聞いてました。
私もこれを教えてもらって、あ、これは忘れちゃいけないことだなって思いました。
本当ですね。
最近は、利用者さんの気持ちになって考えるとか、寄り添う介護がしたいとか、そういうふうに思うようになってるんですけど、 なってる、あ、まあ、ずっとなってるんですけど、今となっては、自己重要感っていうことを考えて、寄り添うっていうふうに思えるようになったので、ただの寄り添うとか、ただ、利用者さんの気持ちを考えるっていうのとは、またちょっと違った見方で、利用者さんと接するようになれればいいなっていうことを考え始めたので、まあ、そのお話を次回したいなと思うんですけど、今回は原点に戻って、介護福祉士っていう言葉の意味をお話ししておきたいなって思いました。
自己重要感っていうね、言葉今言ってくれましたけども、これは本当私のセッションでも大事にしている概念で、まるちゃんが私のセッションを受けてくれる前の気持ちと、今の気持ち、今のなんか向き合い方が、割と変わったってことですかね。
そうですね。
変わった。
自分の気持ちで相手の気持ちを決めて、自分の気持ちで相手の気持ちを決めていたっていうんですか？
以前は？
あ、まだまだそうなんですけれども、解決策を見つけてしまっていたというか、本当の利用者さんの気持ちを考えずに、ひたすら解決案に着目していたっていう、ことが多かったですね。
なんか、あげられます？例えば、何でもいいんですけど、
そうです
何か
ね。
があった時に、前はこう考えていたとか、言えます？なんか。
思い当たる例は、二つで、ま、あの、今のところじゃないんですけれども、真夏に、直接床に、マットを敷いて寝ていた利用者さんが、這い出して、冷たい床まで、自分の力で、トコトコって歩けないから、ずりずりずりと、っている利用者さんを、介護士は、ここは危ないよって、床は汚いよって、いうことで、まあ、二人がかりで、また、マットに戻すっていう。それは、考えてみたら、危険性っていう意味では、ここは危ないよっていうのは、人が通るところだから危ないよっていう、衛生面で言うと、まあ床は汚いからマットの上で寝た方がいいっていう、そういう解決案に着目することなんだけど、まあ視点を変えてみれば、その利用者さんは暑い日に暑いマットの上じゃなくて冷たい床で寝たかったんだなっていうその気持ち、それを難なく二人がかりでまた熱いマットに戻されてしまった利用者様の気持ち、そういうのを考えたり、まあ、危険性で言うなら、そこが危ない通行の危険になるっていうんだったら、職員側がその方に危険な風にならないように、職員側が気をつけて通ればいいし、あとは、床が汚いんだったら、床をきれいにすればいいしっていう、そういう視点で考えるような感じ。あともう一つの例は、足に装具をつけていた利用者様が、どうしてか、自分の部屋に閉じこもりがちで、皆様のいる、ホールに出てこない。それを考えたときに、どうして出てこないんだろうっていう、出てくることによって、出てくることによって、 て、こう、気持ちが切り替わるっていうのは職員側の気分転換になるっていうのは職員側の視点であって、本当は何か秘めた問題が利用者さんにはあるんじゃないかっていう、そういう視点ですね。
そうね、
はい。
出てこない理由がご本人の中で、
で、
あ、あ
きっと
るか
あ
ら出
る。
てこない。
っていう視点。それが、自己重要感を通しての寄り添い方なのかなって思います。
いやー、
素
素晴らしい。
晴らしい。
これって本当になんかね、まみちゃんって本当にそのあたりの視点ってどんどん身につけてくださってると思うんですけど、なかなかでもこの視点が持てる人って私多くないと思っていてね。
もう、でも、
ねえ。
気づかされてくれたのは、本当に、あこさんが、いろいろと、気づかしてくれてるんです。
ああ、ありがとうございます。なんかね、やっぱどうしても自分の目線から見ちゃいますよね。どうしても
そう
ね。
ですね。
それは、当然あっていいんだけど、ちょっと待てよと。相手の視点、相手はどんな世界見てるんだろうっていうことを、リアルに想像する。ここの域まで行くのって、なかなか時間かかりますよね。
本当ですね。私もそれに気づいた時には本当にもう全身に電気が走りました。
ね、いや、本当に。そうですよね。よく、相手の立場に立って考えなさいとかって、もっともらしいことはみんな言うけれども、で、そういったようなことはみんな、相手の立場に立ったらこうだよね、みたいな、ことは言うけど、往々にして立ててない。
立ててない。本当に立ててなかったんだと思いました。この何十年も。何十年？十何年？私
訂正
は、
した
何でしょう。そんなキャリアが。
いや、だってそんな教育みんな受けてないもん。ねえ。全然、見える世界変わりますよね。
ありますね。
ね。自分側の視点と、相手側の視点。介護士さんで言うと、利用者様の視点だったり、あるいは、利用者様のご家族の視点をリアルに見ることってのができるって、すごいことだと思うんですよね。
そうですね。リアルに
ね。
見る。
ね。そうすると、なんか、やるべきことが変わりますよね。
そうですね。本当に対応も変わるし、言葉がけも変わるし、行動も変わるし、もうすべて変わってきますね。そうすると、利用者様との、こう、つながりも変わってきますし、
変わる。
変
なん
わる。
か、本当の意味で、分かってくれてありがとうとかね。本当の意味で寄り添う。寄り添うとか、そうだな。私はなんか、リアルに感じるとか、そういうふうな思いでもいるんだけど、自分だけの視点で、きっとこう思ってるだろうな、じゃないんですよね。ね。この人はそう感じているっていうことを、自分にこう重ねてみて、自分で感じる。
そうですね。そうすると、こう、相手の方の体の状態とか、本当にこれまでの人生とか、今見えている景色をそのまま、こう、受け取ろうとする姿勢になって、考えることができる。その前提の共有があるからこそ、なんかこう、その方の本当の気持ちに共感できるような 風になれるのかなって。
ね。
うん。
さっきおっしゃった足に装具つけて、
はい。
部屋の外に出てこなかったっていう方、前回かな、前々回か。ね、お話いただきましたけども、
はい。
まあ、ちょっとね、軽く復習をすると、
はい。
足に装具をね、つ
は
け
い。
始めた方
は
が、
い。
スタッフとしては気分転換のために、皆さんがいらっしゃるホールに出てきて欲しいんだけど、出てこないな、だろう、みたいなことを考えるときに、きっと、装具をつけている自分が、やるせない、切ないんだろうと。だから、まあ、体が変わってしまった自分を、あまり人目に出したくないんじゃないかなって。そうなんじゃない？っていうふうに、まあ、私のね、想像で、
そうなんです。
まるちゃんに聞いたら、まるちゃんは、あ、そうかも。言ってくださいましたよね。
残念ながらその方は足の状態が悪くなって、なんかこう、足の一部が壊死してしまって、切断するかもしれないっていうところまで行ってしまって、になってしまったので、なんかこう、もっともっと関わりたかったんですけれども、今、施設にいらっしゃらないんで、
そうなんですね。
もう皆様にもね、どんな関わりができるようになったかご報告したかったんですけど、その方のお話は、残念ながら。
そうか。
でもね、他の方もいらっしゃるので、私がまだまだこの方の笑顔を見たいっていう方がいらっしゃるので、またお話しさせていただけたらなって思うん
へえ、寄り添うっていうのをね、なんか本当の意味で、またまるちゃんなりに、ちょっと、まるちゃんなりのお話を聞かせていただけたらと思います。ではでは、今日もありがとうございました。
ございます。では、今日も笑顔で過ごせる一日になりますように。